こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。お弁当を燃やせるおかず作り置きは、料理研究家柳沢英子による、減量中の昼食を無理なく続けるための作り置き実用書である、主題は朝に一から弁当を作るのではなく、あらかじめ用意したおかずを詰めるだけにして、食事管理の負担を小さくすることにある。単なる時短弁当の本ではなく、痩せるおかずを弁当という日常的な食事上面へ移し替えた点に特徴がある。外食、菓子パン、麺類などに流れやすい昼食を自分で量と内容を把握できる食事に変えることが目的となる。レシピは肉、魚、卵、野菜などを組み合わせ、作り置きのしやすさ、持ち運びやすさ、食べ飽きにくさを同時に考えるための材料になる。忙しい平日でも継続可能な段取りを通じて、減量を特別な短期計画ではなく、昼食の選択を整える習慣として扱う一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、朝の調理をなくし昼食管理を継続可能な作業へ変える本書の中心的な工夫は、弁当作りを朝の料理とみなさないことである。減量のために自炊を始めても朝に献立を決め調理し、冷まし詰める工程まで必要になると忙しい日ほど市販品や外食へ戻りやすい。そこであらかじめ作ったおかずを保存し、朝は組み合わせて詰める工程に絞る。この分業は時間を節約するだけでなく、昼食の判断回数を減らす意味を持つ。空腹や時間不足の中で何を食べるかを決めると高糖質で手軽な選択に傾きやすいが、準備済みのおかずがあれば選択肢は整理される。さらに数日分を見通して食材を使うことで、買った食材を使い切りやすく、弁当を毎日続ける際の費用や食品ロスも抑えやすい。作り置きは献立を固定化するための仕組みではなく、平日の制約の中でも食事内容をコントロールし続けるための運用方法として提示されている。次に、主食に依存しないおかず中心の弁当で糖質を調整する柳沢英子の痩せるおかずシリーズは、糖質を控えめにしながら肉、魚、卵、大豆製品、野菜などを活用する食べ方で知られる。本書でも弁当を主食中心に組み立てるのではなく、おかずを食事の主役に置く発想が基盤となる。白米やパンだけで満腹感を得ようとすると、弁当の内容が炭水化物に偏りやすい。一方、タンパク質を含む主菜と野菜のおかずを軸にすると、量をただ減らすのではなく、食べ応えを保ちながら糖質の摂り方を調整しやすい。これは特定の食品を完全に善悪で分ける提案というより、昼食で何を多く食べるかという配分の設計である。弁当箱は容量が限られるため、主食を前提にすると副菜が少なくなりがちだが、おかず中心なら味、色、食感を複数入れやすい。結果として減量食にありがちな単調さを避ける助けにもなる。減量効果は弁当だけで決まるものではなく、体格活動量、夕食や間食を含む食生活全体との関係で考える必要がある。さらに、冷めても美味しい味付けと食感が弁当の実用性を左右する。家庭で食べる作りたての料理と弁当のおかずは同じレシピでも評価基準が異なる。弁当は時間が経ってから冷めた状態で食べるため、汁気が多い料理、香りや食感が落ちやすい料理、温度管理が必要な料理には注意がいる。本書が作り置きと弁当を結びつける際には、こうした実用上の条件が重要になる。肉や魚、卵、野菜を用いる場合でも味をなじませる、余分な水分を出しにくくする、他のおかずへ味が移らないようにするといった配慮があれば、詰めた後の状態を保ちやすい。味付けも濃くすれば良いわけではない。減量を意識するなら、素材のうまみ、香味野菜、酸味、香辛料などを生かして少ない調味料でも満足感を得る工夫が役立つ。見た目の彩りも単なる装飾ではなく、緑や赤、黄色などの野菜、卵を組み合わせることで食材の偏りを点検する目安になる。料理を保存食としてだけでなく、昼まで美味しく食べられる完成品として設計するところに、本書の弁当本としての現実性がある。そして複数のおかずを組み合わせることで、栄養と飽きを同時に管理する作り置き弁当で起こりやすい問題は、便利さを優先するあまり毎日ほぼ同じ内容になり、食べ飽きて継続が途切れることである。本書のようにおかずを複数準備する方式は、この問題への実践的な対策になる。例えば、肉や魚、卵などの主菜候補と野菜を使った副菜候補を用意しておけば、その日の弁当では組み合わせを変えられる。食材を毎回大きく変えなくても、味付けや構成の違いによって食事の印象は変わる。また、一つのおかずに栄養面の役割を全て担わせるより、主菜副菜を組み合わせた方がタンパク質や野菜を食事に入れ忘れにくい。これは厳密な栄養計算を毎日行う代わりに、弁当箱の中で食材の種類を確保する考え方でもある。もっとも、作り置きの品数を増やしすぎると準備自体が負担になる。本書の意義は、 豪華な常備菜を大量に作ることではなく、少数のおかずを計画的に回し、選択肢を確保するところにある。継続のためには、調理時間、保存期間、家族と共有するかどうかも含めて、自分に合う品数で調整することが重要である。最後に、減量を意志力の問題にせず、買い物、保存、携帯の仕組みで支える、本書が扱うのはレシピだけではなく、減量を続けるための生活設計でもある。昼食時に健康的な選択をするには、栄養知識や強い我慢だけでなく、すぐ食べられる選択肢が手元にあることが大きい。作り置きは、買い物の段階で食材を決め、調理する時間をまとめ保存し、弁当として携帯するまでをつなげる。つまり、食べる瞬間の意思に依存しない環境を作る方法である。特に職場や外出先では、近くで買えるものがそのまま昼食になりやすい。自作弁当を持参すれば、量や内容を把握しやすく、食後に追加購入する可能性も意識しやすくなる。一方で、作り置きには衛生管理が不可欠である。十分に加熱すること、清潔な容器を用いること、料理を長時間常温に置かないこと、保存状態と食べるまでの時間に注意することは、減量目的に関わらず守るべき基本になる。本書の方法は、完璧な食事を一度で作る提案ではない。平日に繰り返される買う、作る、詰める、食べるという行動を整え、健康的な昼食を選びやすくする仕組みとして理解すると有用である。結論として、本書は、昼食を整えたい人のうち、とりわけ平日の外食やコンビニ食に頼りがちで、朝の弁当作りを負担に感じている人に向く。糖質を意識した食事を始めたいが、特別な食材、複雑な栄養計算、極端な食事制限には踏み込みたくない読者にも実行の入り口を示しやすい。得られる実用的な利点は、作り置きによって朝の工程を短くし、昼食の内容と量を把握しやすくなる点である。また、おかずを軸に弁当を考えることで、主食だけで済ませる食事から距離を取り、肉、魚、卵、野菜などを組み合わせる視点を日常に持ち込める。類書には、作り置きの効率だけを追う本、あるいは糖質制限の理論を詳述する本がある。それに対して本社は、減量向けのおかずを冷めた状態で持ち運び、平日の昼に食べるという具体的な場面に絞っていることが差別化要因である。壮大な生活改革よりも、週の準備と朝の詰め方を変えることで食行動を整える。その現実的な小ささが、弁当を減量の継続装置として活用したい読者にとっての価値となる。ただし、持病や治療中の人は、糖質や食事量の変更を自己判断で進めず、医療専門職へ相談することが望ましい。ご支援いただける場合は、柳沢英子。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。